広報津南、新潟県津南町、2014年6月20日号、ナンバー636。主な内容、2から7ページ。特集、広報無線機、聞こえていますか？ 8、9ページ、河原版。10ページ、中津川インフォメーション。11ページ、津南街角スケッチ。12、13ページ、街角スケッチ特別編。14、15ページ、地域で支えよう、みんなの笑顔。16ページ、病院祭事記、年金コーナーほか。17ページ、水中運動教室、新規参加者募集。18、19ページ、広報ライブラリー、ペンリレー、津南の文芸。20、21ページ、生き生き大好き津南町、津南石像物散歩ほか。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓ほか。ページ、表紙。表紙の写真。14日の夜、血統集落で棚田をライトアップするイベント、血統のほかげが行われました。先日までの雨と打って変わり、当日は穏やかな静けさの中、大自然と調和するように棚田が浮かび上がりました。写真の説明。石垣田の下手のあぜ道から上手に向かって撮った写真です。藍色の空に山の稜線が黒々としています。その裾野に広がった石垣田のあぜに、たくさんのオレンジ色の明かりが点々と灯っています。目の前にも一つ、ろうそくの入ったカップが置かれ、田んぼの苗を照らしています。水面は暗く消えかかった山並みを映しています。右下には写真に重ねて、毛筆の調和という文字が白抜きされています。写真終わり。
2ページ、特集。地震、雷、火事、親父。広報無線機、聞こえていますか？6月は梅雨の季節。また、秋にかけ、雨や雷、竜巻など、災害が起こりやすい季節となります。もしもの災害が発生したとき、役場から情報を伝達する重要な役目を持っている広報無線機は聞こえていますか？現在の防災行政無線は、平成20年の運用開始から5年が経ちました。1世代前の無線機は、なんと25年も現役でした。以前はアナログの電波を使っていましたが、アナログ電波は電波が弱くても聞こえる反面、この25年の間に家の外壁の変化、インターネットや家電製品などにより、無線に雑音が入るようになってしまいました。そこで登場したデジタル無線機ですが、音声がきれいに聞こえる反面、電波が届かない、使い方がわからないなど、お問い合わせをいただくようになりました。長く安全に使い続けていただきたい。もしもの時に安心して聞いていただきたい。5年経った中で、よくあるお問い合わせについてまとめてみました。また、6月より運用が始まりました。全国瞬時警報システム、J アラートの運用についても詳しくお伝えします。広報無線機、よくあるお問い合わせ、その1、電源ランプについて。電源ランプは、広報無線機、右側、一番上のランプです。緑色がついている。正常です。電池も入っており、電源コードからも正常に給電されています。赤色が点滅している。電池の交換が必要です。使い切った電池を入れたままにしておきますと、液漏れが起き、最悪の場合、中の基板にかかるなど、故障の原因となります。赤色がついている。 電池だけで動いています。電源コードから電気が給電されていない状態です。停電時にはこの状態となります。停電でない場合は電源アダプターが接続されているか確認願います。まずは確認。電源コードが差し込まれていて脇のスイッチがオンになっていることを確認してください。電池を交換してみても何もつかない場合や電池を交換してもすぐに聞こえなくなる場合は電源コードが壊れていることが考えられます。最近近所で雷が落ちたということはありませんか？また地震などにより高いところから落下した場合も中の基板が外れていることがあります。その場合は電源がつかない、もしくはランプはつくが操作ができないといった不具合が起きる場合があります。地震などの有事の際に必要になる防災無線ですが、こういった時に役に立たなければどうしようもありません。地震対策としてガムテープで補強するなど少し工夫することで災害に備えましょう。写真、このように少しの工夫で落下を防げます。写真の説明。広報無線機の台座をガムテープで設置場所に貼り付けています。写真終わり。ピックアップ街角、災害に備えています。梅雨時期を前に先月21日に中津川運動公園で信濃川・魚野川水防連絡協議会、国や県・町・十日町地域消防・消防団で作る組織による水防訓練が大雨が降るさなか行われました。写真の説明。中津川運動公園に多くの消防団が整列しています。傘を持った観客も数名います。写真終わり。広報無線機、よくあるお問い合わせ。その2、同胞 FM ランプについて。同胞 FM ランプは広報無線機右側2番目のランプ、電源ランプの下にあります。緑色がついている広報無線が聞ける状態です。無線の電波が拾えている状態です。正常に定時や臨時の放送が聞こえる状態です。橙色がついている FM ラジオが聞ける状態です。災害時に有効な FM 放送が聞けます。ただし広報無線が流れる際は自動的に広報無線へと切り替わります。何もついていない、電波を拾えていません。マウンテンパーク津南の頂上かつ山椒の電波塔から電波が流れてきます。緑色がついていない場合は1、屋内の窓際、マウンテンパークの方向など電波が入りやすい場所に動かしてみてください。2、電波が弱い地区にある場合は専用の屋外アンテナの設置が必要となります。3、機器が故障している可能性があります。図、電波塔の位置。図の説明。役場の屋上から見たマウンテンパーク津南の写真の中に電波塔の位置が黒丸で示され、ここから電波が飛んできますの説明が付け加えられています。津南病院屋上看板の上の方です。泊まる三ヶ地区は山陰となるため、泊まる公民館の再送信基地から送信されます。図終わり。もし症状が改善されない場合は直接津南町役場総務課総務班まで持ち込んでいただくか、1ヶ月に1度委託業者が町内を回っていますのでお電話いただければ対応いたします。総務課直通番号、電話 765-3112。 なお個別受信機をご自分で分解修理するのはおやめください。思わぬ事故につながることがあります。無線機は平成20年に新しくなっています。広報無線委託業者、藤島無線工業長岡市。町民の方から業者へ直接ご連絡をいただいても対応できかねますので、 役場へお電話をお願いします。写真、私たちが津南町を担当しています。写真の説明、藤島無線工業の梅沢さん、石田さんが広報無線機を手に正面を向いています。写真終わり。様々な情報伝達機器で瞬時に緊急情報を伝える、それが J アラートです。全国瞬時警報システム J アラート。どんな時に放送されるの？中越地方で震度5弱以上の地震が発生した場合、特別警報、警報の発表基準をはるかに超える豪雨等の重大な災害が起こる恐れが著しく大きい場合、国民保護情報、ミサイルなどの脅威、いつ流されるの？国からの発表と同時に皆さんのご家庭にある広報無線機から瞬時に放送されます。これは下記の図の通り、人工衛星や地上回線を使い、役場にある J アラート受信機から自動的に行いますので、人の手を介さずに瞬時に警報を発令できます。平成26年6月1日から機械により昼夜問わず放送が自動的に流れます。どこから放送が流れるの？防災行政無線、携帯メール、コミュニティ FM、CATV、MCA 無線等。なお、各市町村により異なります。警報が出たら、テレビやラジオをつけてください。地震の場合は、周囲の状況に応じて、慌てず、まず身の安全を確保してください。指示に従い、屋内への避難、近隣の避難所施設等への避難をしてください。避難先、避難方法、携行品や戸締まりの確認をしてください。J アラートとは、弾道ミサイル情報、大津波警報、緊急地震速報等の緊急情報を、人工衛星を用いて国、内閣官房、気象庁から消防庁を経由から送信し、市区町村の防災行政無線や携帯メール、コミュニティ FM 等を自動起動させるもので、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。図 J アラートの流れ。国から内閣官房武力攻撃情報等、気象庁、津波警報、緊急地震速報等が消防庁送信システムに送られ、それぞれ関東局、関西局から人工衛星やインターネット、地上回線、衛星回線のバックアップを経由し、津南町役場 J アラート受信機に送られます。自動起動機により起動し、防災行政無線や家庭にある無線機に送られ、各世帯に情報が伝達されます。図終わり。
6ページ。もしもの時の備え、大丈夫ですか？お問い合わせ、総務課総務班。電話 765-3112。住宅用消火器等の購入費を助成します。津南町では、防火対策の促進を図ることを目的に、消火器の購入や、古くなった消火薬剤の詰め替えの経費に対して助成します。ぜひ利用いただき、改めて家庭での火災予防についてご確認ください。補助対象者、津南町に住所のある方、事業所等は対象となりません。補助対象経費、住宅用消火器の購入費及び消火薬剤の詰め替えにかかる経費、平成25年4月1日以降に購入等をしたものが対象となります。補助率等、補助対象経費の2分の1、5000円が上限。ただし、1世帯につき1機のみとなります。申請方法、1、消火器の購入または詰め替えをして 代金を支払い、領収書を受け取ってください。2. 交付申請書兼実績報告書、役場総務課窓口に配置、もしくは町ホームページに掲載。2. 必要事項をご記入の上、領収書の原本とともに、役場総務課総務班2階までご提出ください。その他、集落や自主防災組織で取りまとめて申請する場合は、別途ご相談ください。ご不明な点はお問い合わせください。自主防災組織の防災訓練を支援します。町では自主防災組織の活動促進による地域の防災力向上を目的として、地域の自主防災組織が防災訓練で使用した資機材購入費等の一部を補助する自主防災組織支援補助金制度を創設しましたので、訓練等を実施する場合には、ぜひご利用ください。また、組織の設立・活動についてもぜひご相談ください。補助対象者、地域を単位として設立された自主防災組織、対象事業、自主防災組織が主体で実施する防災訓練で使用する資機材や講師借金等、補助額、対象事業費の2分の1、上限2万円。地震発生時の LP ガスの取り扱いについて、新潟県 LP ガス協会では、災害時における LP ガスによる二次災害を防ぐための注意喚起をしています。日頃から次のことに注意をお願いします。地震発生時はまず自らの身の安全を確保し、揺れが収まってから火の元を確認してください。LP ガス容器、ボンベ、周辺を確認いただき、容器の点灯や傾きがあった場合は、購入された LP ガス販売店にご連絡ください。LP ガスを使用中に震度5相当の地震があった場合に、ガスメーターで二次災害防止のため、LP ガスを遮断します。メーターに BC ガス止めの表示が出ます。ご自身での復帰も可能ですが、ご心配の方は LP ガス販売店にご相談ください。お問い合わせ、新潟県 LP ガス協会、電話 025-267-3171。 7ページ。津南町防災メールに登録しましょう。携帯電話などに防災情報などがメールで届く津南町防災メールのサービスを提供しています。携帯電話をお持ちの方はぜひ登録いただき、非常時の情報入手手段として活用ください。発信する情報、1、防災・気象情報、地震震度3以上、台風、大雨、大雪に関する情報、警報以上。避難情報。2、火災情報。火災が発生、鎮火した際の火災情報。3、防犯情報。不審者情報。4、生活関連情報。道路情報。熊などの目撃情報。登録方法。携帯電話、スマートフォンなどに、右の QR コードを読み込むか、メールアドレスを直接入力して、空メール、何も入力しないメールを送ってください。登録用メールが返信されますので、指示に従って登録をしてください。QR コードが添付されています。メールアドレス reg-tsunan@tsunan.mail-mag.net1、 カラメールを送る。カラメールを送るとメールが送られてくるので、指示に従いサイトに接続してください。次に利用規約を確認する画面に移ります。すべて確認し、利用規約再下部にある同意ボタンを押してください。 2. 登録情報を確認。登録されるメールアドレスと受信希望情報が表示されます。火災の情報提供が必要な方は、火災情報をチェックしてから確認ボタンを押してください。次に登録確認の画面に移りますので、確認し登録ボタンを押してください。3. 確認メールを受け取り登録完了。登録確認のメールが送られてきたら登録完了です。重要。空メールを送っても登録用のメールが送られてこない場合は、使われている携帯電話などの迷惑メールの設定を変更してください。迷惑メールの設定の変更方法は、携帯電話会社にお問い合わせください。迷惑メール設定の許可するアドレスは、info-tsunan@mail-mag.net です。なお、過去の配信履歴をパソコンや携帯電話でインターネットを通じて閲覧できます。http://www.tsunan-b.jp お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 携帯電話の操作方法については電話会社にお問い合わせください。
1から9ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが10項目あります。1、6月23日から29日までの1週間は男女共同参画週間です。男性と女性が職場で、学校で、地域で、家庭でそれぞれの個性を発揮できる社会、それが男女共同参画社会です。新潟県では新潟県男女平等推進相談室を設置しています。職場や家庭などで性別による差別を受け一人で苦しんでいませんか？相談室では専任の相談員が悩みに応じます。近年は女性だけでなく男性からの相談も増加しております。お気軽にお電話ください。平日11時から18時、土曜10時から17時、お問い合わせ、新潟県男女平等推進相談室、電話 025-285-6605。 2. 水道・下水道メータ検診、7月8日火曜日から町営水道及び下水道メータの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程7月8日火曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車などが乗っていると検診できませんので、移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないように管理をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 第8回北北探検隊参加者募集中。親子で北北線を丸ごと探検しよう。日時7月12日土曜日、午前9時から午後3時45分。参加対象者、十日町市と津南町の小学生とその保護者。参加料金、昼食付き。大人2170円、小学生1440円。集合場所、北北線新座駅、十日町駅、松台駅のいずれか。募集締め切り、6月27日金曜日、消印有効。 なおお申し込みされた方には詳しい案内を郵送します。7月7日月曜日になっても案内が届かない場合は連絡をお願いします。お申し込みお問い合わせ、十日町地域振興局企画振興部、電話 025-757-5517、 ファックス 025-752-5604。 4. 平成26年度第1回津南在宅介護教室。今年度1回目の津南在宅介護教室は、福祉用具の上手な活用方法や最新情報について学習します。家庭で介護している方や身内で対応をしている方、関心のある方はどうぞ参加ください。日時、7月10日木曜日、午後1時30分から午後3時。内容、見て聞いて使ってわかる福祉用具、福祉用具の展示、説明、実習、座談会。会場、津南町役場3階大会議室。申し込み締め切り、7月7日月曜日。お申し込み、お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 5. 狂犬病予防注射はお済みですか？狂犬病予防法で、毎年1回、狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。平成26年度の集合注射は終了しましたので、まだ未接種の場合は、早めに動物病院で接種してください。予防注射ができない場合、病気や高齢により健康に不安がある犬、体調が悪い犬は予防注射を接種することができない場合があります。獣医師が狂犬病予防注射の接種不可能と判断した場合は、獣医師発行の狂犬病予防注射実施猶予証明書を税務町民課へ提出してください。犬が死亡した場合、税務町民課へ届け出が必要です。認め印と観察、犬を登録した際に交付されたもの、注射済み表をお持ちの上、紛失の場合はなくてもか、お越しください。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話765-3113。 6. 家庭犬しつけ方教室。愛犬の気持ちがわからずに、しつけに悩んでいる方、より深く愛犬とコミュニケーションを取りたい方を対象に、家庭犬しつけ方教室を開催します。日時、7月2日水曜日、9日水曜日、16日水曜日。なお、3日間で1セットですので、1回のみの参加はできません。時間はすべて午後7時から午後8時30分までです。2日水曜日は座学のみです。愛犬は連れてこないでください。会場、十日町保健所駐車場。対象、生後4ヶ月から1歳くらいまでの愛犬と飼い主、定員15組。参加条件、1、愛犬に7から8種混合ワクチンを接種していること。2、愛犬は健康で清潔であること。3、狂犬病予防注射を接種していること。参加費、動物愛護協会会員1000円、動物愛護協会非会員2000円。お申し込み、お問い合わせ、十日町保健所、電話 757-2707。なお、申し込み多数の場合は先着順とさせていただきます。7、在宅医療に関する講演会を開催します。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるようにするため、在宅医療の重要性を説明する講演会です。日時、7月9日水曜日、午後2時から4時。会場、クロステン大ホール、十日町市。内容、講演、知っておきたい在宅医療と介護のこと。講師、川島光一郎先生、仙台往診クリニック院長。参加費、入場無料。お問い合わせ、十日町地域振興局健康福祉部、電話 025-757-2400。 在宅介護者の集い開催。在宅で介護をしている介護者に日頃の疲れを癒し、心身ともにリフレッシュしていただくために、在宅介護者の集いを開催します。今年度第1回目の集いを下記の通り計画いたしましたので、対象となる方の参加をお待ちしております。期日、7月19日土曜日。会場、大湯温泉、湯の宿帰り。対象者、次の方を在宅で介護されている方。要介護認定者、重度障害者。日程、午前9時、役場前出発。午前11時15分から午後2時。昼食、入浴、ジョン伸びタイム。午後4時、役場前着。参加費、3000円。当日徴収。申し込み締め切り、7月14日月曜日。定員になり次第、締め切り。申し込み、お問い合わせ、津南町社会福祉協議会、電話 765-3774。 子どもの人権110番強化週間について、新潟地方法務局及び新潟県人権擁護委員連合会では、6月23日月曜日から6月29日日曜日までを、子どもの人権110番として、法務局職員または人権擁護委員が子どもの人権に関する電話相談を受け付けます。次の通り、土日も相談に応じますのでご利用ください。相談内容、いじめ、体罰、虐待など広く子どもの人権に関すること。相談時間、6月23日月曜日から27日金曜日、午前8時半から午後7時。6月28日土曜日、29日日曜日、午前10時から午後5時。電話番号、フリーダイヤル、電話 0120-007-110。 なお IP 電話からは接続できません。津南町歴史民俗資料館臨時休館。平成26年7月7日から11日の5日間、津南町で保存している古文書、民具などの文化財を虫菌害、虫と菌の害から守るため、歴史民俗資料館収蔵庫において薬剤による燻蒸防除を実施いたします。防除方法はエキフューム S を使用した密閉燻蒸処理方法となります。防除実施場所は資料館の一部ですが、作業効率と薬剤被害を考慮して施設全館を休館いたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。施設名、津南町歴史民俗資料館。所在地、津南町大字中深み、乙827番地、船山。お問い合わせ、津南町教育委員会文化財班。電話 765-5511。 体験実習館なじょもん。囲み記事、看護のお仕事をお考えの方へ。平成26年度看護職員再就職支援相談会。未就業の看護職員が安心して就業できるよう支援することを目的に、看護職員再就職支援相談会を行います。再就職に向けた相談や病院などの情報提供、再就職支援講習会の案内、資格取得に向けた相談など進学相談について、新潟県ナースセンターの相談員看護職が対応します。日時、7月29日火曜日午後2時から4時。会場、ハローワーク十日町。電話 025-757-2407。 申し込み方法、相談の予約はハローワークの窓口で受け付けています。電話で予約の際には、看護職員再就職支援相談会とお申し出ください。主催、新潟県。その他、相談時間はおおむね30分です。相談に関する秘密は固く守られます。お問い合わせ、 新潟県福祉保健部、医師・看護職員確保対策課、看護職員確保育成係、担当榎木田、電話 025-280-5178。 10ページ、中津川運動公園インフォメーション、お問い合わせ総合センター、電話 765-5776。 町公民館では中津川運動公園を会場に、運動不足の解消や町民の交流を図るためにイベントを企画しています。たくさんの皆さんの参加をお待ちしています。新イベント、15歳以上なら参加できます。第1回町民ナイターソフトボール大会。若い方から壮年、婦人の方まで幅広い年代の皆さんでスポーツを通して交流してみませんか？参加資格、町内在住者または在勤者で男女15歳以上のもの、高校生以上とする。なお、男女とも現時点で野球部やソフトボール部に所属する学生については参加を認めない。チーム編成、男子は40以上のものを3名以上、女性は30歳以上もしくは既婚者1人を含む3名以上で編成しなくてはいけない。日程、7月22日火曜日、23日水曜日。予備日、24日木曜日、25日金曜日。会場、中津川運動公園野球場。参加費、1チーム2000円。申し込み締め切り、7月11日金曜日まで。ゲートボール愛好者全員集合。町民健康つくりゲートボール大会。町内ゲートボール愛好者が一堂に会し、競技を通じて健康・体力づくりと親睦を深めませんか？参加チーム大募集です。日時、7月15日火曜日午前8時30分から。会場、中津川運動公園ゲートボール場。チーム編成、原則として集落単位とするが、近隣集落でチームを組むことも可能。1チーム競技者5名以上7名以内。参加費1人300円。申し込み締め切り7月7日月曜日まで。その他、当日希望者には保健師による血圧測定を行います。町民マラソン大会参加者募集。今年も中津川運動公園を舞台に、津南中等教育学校を発着とするコースです。日頃の練習の成果を試す絶好のチャンスです。川風が心地よい運動公園内を駆け抜け、気持ちよい汗を流しましょう。日時、7月13日日曜日、午前9時から選手受付、9時30分から開会式。会場、津南中等教育学校及び中津川運動公園。種目、小学1、2年男女 1.5km、小学3、4年男女 1.5km、小学5、6年男女 1.5km、中学生、高校生一般 2.5km、一般、高校生を除く 1.5km、参加費500円。なお、当日参加は700円。申し込み締め切り7月4日金曜日まで。テニス教室開催のお知らせ。津南町テニス協会では、初心者から経験者までを対象にテニス教室を開催します。小学生から一般の方までどなたでも参加できますので、ぜひこの機会にテニスをしてみませんか？日時、7月22日から8月29日までの火曜日と金曜日、全10回。ただし、8月15日と26日はお休み。雨天の場合は順延となります。場所、中津川運動公園テニスコート。時間、午後7時から9時。参加料、ボール代。大人1回300円。 学生、子ども、1回100円。その他、貸し出し用のテニスラケットあり。低学年向けにプラスチックラケット、スポンジボールで行うスポレックも体験できます。町長杯争奪、町民ゴルフ大会参加者大募集。第23回津南町長杯争奪町民ゴルフ大会を次の通り開催しますので、仲間を募ってご参加ください。この大会は参加者の親睦が一番の目的ですので、単独での参加、初心者の参加も大歓迎です。ふるって参加申し込みください。日時7月24日木曜日9時6分から、27日日曜日9時55分から。場所、十日町カントリークラブ。参加費、24日一律9700円、27日メンバー11000円、ビジター13000円。申し込み締め切り7月14日月曜日。申し込み先、問い合わせ先、津南町公民館板場、電話765-3134。その他、スタート時間、表彰式など詳細は後日申し込み者に連絡します。町総合センタープールの一般開放に伴うプール監視のアルバイト学生の募集について、対象、高校生、専門学生、大学生、募集人数6から8名程度、募集期間6月23日から7月4日、申し込み用紙は町総合センターにございますので、希望する方はお越しください。
11ページ、津南町角スケッチ。ニュースが3項目あります。ニュース1、運動会日和、5月31日、6月1日、町内の小学校で運動会。町内の小学校で運動会が行われました。2日間ともお天気に恵まれ、運動会日和の中、中津小学校、泊丸小学校については、今年度閉校することや140周年を迎えることもあり、次ページにそれぞれ拡大版で載せていますので、合わせてご覧ください。写真が3枚あります。写真1、白熱した津南小学校の高学年による親子で二人三脚リレー。写真の説明。母と娘のペアで、中継地点での2チームの競り合いのスナップ写真です。左側のチームは先にバトンを引き継ぎ、走り出しています。バトンを渡した親子も、引き継いだ親子も笑顔がこぼれています。右側のチームは、女子児童が後ろに倒れそうになりながら、次の走者にバトンを渡しています。後ろに倒れそうになった女子児童も、ペアの母親も、笑顔がこぼれています。写真2、足ヶ崎小学校は、保護者、地域も持久走へ参加します。写真の説明、グラウンドの周回コースのカーブのところを、児童が5人、大人の男性3人が一緒に走っている写真です。写真3、上郷小学校は風船をあげ50周年を祝えました。写真の説明、グラウンドに児童や大人が大勢いて、たくさんの風船が上空に昇っていく様子です。みんなが昇る風船を見上げています。写真終わり。ニュース2、北野勝先生、及川喜久夫先生による地域密着型の塾開校。5月24日、津南、北野勝、塾、キッズ塾、発足会見。集落に入って講演・講話の機会を作り、町民の方々と膝を突き合わせて分かりやすい話をしていただくとともに、双方向の会話を通じ、地域住民が自信と誇りを持っていただくこと、 外から見た津南地域の良さの再発見できるような取り組みを行っていかれる予定です。写真、従来の講演会とは違い、龍角母温泉を中心に活動が行われます。写真の説明、左から及川菊夫先生、北野勝先生、上村町長が並んで3人が両手を中央の北野勝先生の前で重ね合っている写真です。写真終わり。ニュース3、地域社会の明るい街づくりに貢献。6月4日、東北電力株式会社様より LED 街路灯を寄贈いただきました。東日本大震災により平成23年度以降中止していた街路灯の寄贈が平成26年度より再開されました。再開にあたり、省エネ対策として急速に普及している LED 照明が比較的安価になり、また地域から要望の多いことから蛍光灯方式から LED 方式に変わりました。さらなる安全で安心して住める地域づくりに役立てていきます。写真、今回は LED 街路灯を10灯寄贈いただきました。写真の説明、町長室で上村町長が男性から寄贈目録を受け取っています。目録を渡している男性の隣の男性は LED 街路灯の現物を手にしています。3人ともカメラの方を見ています。写真終わり。12から13ページ。津南街角スケッチ特別編。赤組も白組も関係なく、140周年にふさわしい運動会になりました。写真。見開きを横断する横長の枠が上下に設けられ、上の枠内には中津小学校の、下の枠内には泊小学校の140周年記念大運動会の写真が、隙間なくブロック状に多数埋められています。中津小学校、写真が9枚あります。写真1、熱戦を終えて、競技優勝白組、応援優勝赤組、高学年リレー優勝赤組、低学年リレー優勝白組。写真の説明、女子児童が優勝カップを授与されている写真です。写真2、写真の説明、半袖シャツ短パン姿でリングバトンを持った児童2人が競って走っている写真です。写真3、写真の説明、グラウンドの端の方で半袖シャツ短パン姿帽子をかぶった女子児童6人が少し足を開いて立ち、笑顔で右手を上に上げ、人差し指を立てています。写真4、中津っ子の思いやる気持ち。中津保育園の園児たちが披露したアトラクション。卒園児である小学生たちも園児と共に踊りました。写真の説明、女性と6人の園児たちが輪になって両手を上に上げて踊っています。女性も園児も両手首には花紙で作った花や紐状の飾りをつけています。写真5、写真の説明、大人の大玉送りの様子です。写真6、写真の説明、半袖短パンの一人の男子児童が上が平らなサンド傘をかぶり、両手で縁を支え、背中にはカッパに見立てた風呂敷を羽織り、またたびの格好をして平均台を渡っている写真です。写真7、写真の説明、大人の女性と児童がペアになり、カメラの方に向かって走ってきます。先を走る児童の胸周りには紐がかけられ、女性が紐を持っています。児童は両手を横に上げ、二人とも笑顔で、口を大きく開けています。後ろには丸椅子に腰掛けた大人の後ろ姿が多数見られます。写真8、写真の説明、徒競走で4人の低学年児童がゴールに向かって走ってくる写真です。 左から2列目のコースの児童はゴールテープを切ったところです。写真9、中津小学校140周年記念大運動会。写真の説明。万国旗を飾ったグラウンドに児童をはじめ地域の人など100人を超える人たちが集合し、みんなが上を見上げている写真です。大人に肩車されている子供も何人か見られます。ピースサインをしている児童や大人もいます。写真の上半分には白抜きの文字で、緑の朝風大地を吹けば朝日輝く我が校舎、段丘は高く空は無限に、夢を浮かべて中津は流れる、歌おう歌おう希望の中津と書かれています。泊まる小学校、写真が8枚あります。写真1、かつてこの学校で学んだ先輩たちも運動会を盛り上げました。写真の説明。半袖短パン姿の成人男性4人が徒競走で競り合ってゴールになだれ込んでくる様子です。写真2、泊まる小学校140周年記念大運動会。写真の説明。グラウンドに赤組が左側に、白組が右側に整列。地域の人などもその外側に集まって正面を向いて立っています。写真手前には整列した児童らの方を向いて立っている紅白それぞれ4人の児童、合わせて8人の児童の後ろ姿があります。紅白4人ずつの児童は、外側の3人が帽子をかぶり、内側の1人が鉢巻きを締めています。グラウンドには万国旗が飾られ、後ろの方にはテントが2張張られています。写真の上半分に白抜き文字で、清い空気の満ち満ちた鎮守の森のそば近く、我らが母校泊まる校、良い友達が集まってみんな仲良く学びますと書かれています。写真3、写真の説明。グラウンド頭上のロープにつけられた児童手作りの文字や絵のペナントが写されています。後方には万国旗も見えます。写真4、写真の説明。あ、一人の児童が、おじいちゃんとひらがなで書いてある紙を貼った大きなパネルを抱えて見せています。児童が立っている両脇の地面には文字が見えないように伏せて置いてあるパネルが見えます。写真5、写真の説明。騎馬戦の様子です。写真手前には先頭が大人の男性、後ろの2人は大人の女性からなる騎馬にまたがり、敵の騎手から奪ったたくさんの帽子を手に持って誇らしげにしている児童がアップに写されています。後方には帽子を奪われた女子児童が騎馬にまたがっている姿がぼやけて写っています。写真6、写真の説明。児童がグラウンドに腰を下ろしています。手前に2人の女子児童と1人の男子児童が寄り添ってカメラに向かって笑顔でポーズをとっている写真です。写真7、熱戦を終えて競技優勝白組、応援優勝赤組、地区優勝泊まる地区。写真の説明。写真手前に優勝旗がアップで写されています。写真8、みんな笑顔で集合写真。写真の説明。児童保護者地域の人たちなど150人余がグラウンドに集合し、カメラに向かってポーズをとっています。大勢が笑顔でピースサインをしています。前列中央部の児童9人が大きなイラストのパネルを支えています。イラストは中心に8本杉を据え、児童が手をつないで輪を作っています。イラストの下部には横幅いっぱいに泊まる小学校創立140周年と書かれています。写真終わり。
14から15ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。地域で支えよう、みんなの笑顔。 認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのために、85歳以上の4人に1人はその症状があると言われる認知症は、誰でもなる可能性のある脳の病気です。いつ自分や家族が、あるいは友人や知り合いが認知症になるか分かりません。他人事として無関心でいるのではなく、自分の問題であるという認識を持つことが大切です。高齢者を取り巻く状況は、平成22年の調査では全国には認知症の高齢者が462万人、認知症になる可能性がある軽度認知障害 MCI が400万人と推計されています。町では平成24年の要介護認定者の原因疾患の第1位が認知症 30.9% で、認定者全体においては誰かの見守りを必要とする認知症高齢者の日常生活自立度が2、日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意していれば自立できる以上の人が7割近くを占めています。また平成25年末の総世帯における単身高齢者世帯、高齢者夫婦世帯は 28.4% で、約3軒に1軒が高齢者のみの世帯となっています。施設入所含む今後団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向け、住民、民間、行政が一体となった認知症への取り組みがより重要となります。認知症相談会、町では認知症の心配のある人を対象に精神科医師による認知症相談会を開催しています。簡単な聞き取りテストなどを行い、治療や生活上の予防に関する話が聞けます。家族のみの相談にも応じ、本人への対応のアドバイスが受けられます。事前に申し込みが必要です。担当、本田病院魚沼市、稲月源先生。日時、平成26年7月24日、9月18日、11月20日、午後1時から4時。日程が変更になることがあるので、広報誌でご案内します。会場、津南町役場。認知症介護家族の会桜会。介護をしている家族や認知症に関心のある方を対象に、座談会や講話などを行っています。家族が認知症について正しく理解し、接し方を学ぶことで症状の軽減につながり、また介護者同士で体験や思いを分かち合うことで、穏やかな気持ちで介護に向き合え、自分自身の生活を考える場にもなっています。会での話は外へは持ち出さない約束です。日時、8月19日、10月21日、12月24日、2月17日、午後1時30分から3時。日程が変更になることがあるので、広報無線でご案内します。会場、津南町保健センター。認知症サポーター養成講座。平成17年から、厚生労働省の認知症対策である、認知症を知り、地域をつくる10カ年計画、キャンペーン事業として全国で始まりました。講座を通して認知症を理解し、日常生活の中で認知症の人とその家族へ優しい声かけや見守りができる認知症サポーターを養成しています。これまで老人クラブや企業、学校などで開催され、町では約1800人のサポーターが認知症の人を応援しますという目印となるオレンジリングを身につけて高齢者への支援をしています。町内の福祉施設従事者などを講師、認知症キャラバンメイトとし、各会場に出向き分かりやすく説明します。皆さんも職場や地域で講座を開催してみませんか？認知症サポーター養成講座のご案内。講話、1、認知症を理解しましょう。1、症状と支援。2、診断と治療。3、予防についての考え方。4、 認知症の人と接するときの心構え。丸5、家族の気持ち。括弧2、認知症サポーターができることは。丸1、サポーターの役割と活動。丸2、話し合い。ロールプレイや寸劇などを行うこともあります。時間、1時間程度。費用、無料。写真、オレンジリングをつけて対応する職員。写真の説明、役場を訪れた町民に男性職員が対応している写真です。写真終わり。地域でみんなで支え合う。認知症が進行すると、昼夜の逆転や排泄の問題、徘徊などの対応の負担が大きくなり、家族だけで介護を続けていくのは困難になります。身内で抱え込まず、必要に応じ介護保険サービスを利用することも大切です。福祉保健課で要介護認定申請をし、介護支援専門医、ケアマネージャーと作成したサービス計画に基づき、サービスが提供されます。一例として、在宅を基本としたサービスには、小規模多機能型居宅介護、通い、訪問、泊まりを利用者の状況に応じて組み合わせる多機能サービスや、認知症対応型通所介護、認知症の人を対象に専門的なケアを提供するデイサービスがあります。在宅生活が難しくなってきた場合にはグループホーム、認知症の人が少人数で家庭と同じような環境や馴染みの中、安心してその人らしく暮らせるように支援する施設などのサービスもあります。認知症でできなくなったことがあっても、周囲の手助けで補うことができれば、本人の望む自分らしい生活を送ることができます。近所からの思いやりのある声かけが支えとなり、介護を続けられる家族もいます。制度やサービス、そして住民一人一人の理解と協力で、認知症になっても笑顔で暮らせる街を作っていきましょう。この特集に関する事業へのお問い合わせは、津南町地域包括支援センター電話 765-5455 までご連絡ください。16ページ、病院歳時期、睡眠時無呼吸症候群について、津南病院副院長林雄作。先日、高速道路でのバス運転手の居眠り運転で死亡事故が起こりました。原因として運転手が睡眠時無呼吸症候群だったことが指摘されています。睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠時に舌が落ち込み、気道閉塞し、酸素の取り組みが困難になってしまう病態です。低酸素状態が断続的に起こるため、血圧が上昇したり、不整脈が起こりやすくなったりします。また、夜間の尿意で頻回に目が覚めたりもします。良好な睡眠が取れないため、日中眠気が強くなり、仕事の効率も落ちてしまいます。車の運転中に居眠りをしてしまう可能性も高く、大変危険です。津南病院では、睡眠時無呼吸症候群の診断を行っています。自宅でできる診断装置がございますので、日中の眠気の強い方や、いびきのひどい方などは、外来にてご相談ください。もし、重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されれば、CPAP という治療装置を睡眠時に使用していただきます。現在、町内で約30名の方が治療装置を使用されております。治療にて体調が改善された方も多いですので、ご心配な方はぜひご相談ください。年金コーナー、制度を利用しましょう。平成26年4月分から、平成27年3月までの国民年金保険料は月額15,250円です。保険料は日本年金機構から送られる納付書により、金融機関、郵便局、コンビニで納めることができます。また、保険料の納め忘れがなくなり、全納することによって割引も受けることができる便利でお得な口座振替もあります。口座振替は役場、もしくは金融機関で手続きができますので、通帳と口座の届出印を持参しお越しください。保険料が納め忘れの状態で、万一 障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、保険料が免除・猶予になる保険料免除制度や若年者30歳未満納付猶予制度があります。申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。一部免除の場合、納付すべき分の保険料を納付しないと免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず一部保険料を納付してください。単なる未納にするより、免除制度を利用することにより、将来の年金額にも反映されますし、不慮の事態が起きても安心です。免除申請は役場でできますので、ご相談ください。ご注意ください。日本年金機構をかたったなりすましメールが配信されています。メールアドレスおよび指定 URL には絶対にアクセスしないでください。お問い合わせ、税務町民課、電話 025-765-3113、六日町年金事務所、電話 025-716-0800。次回コーナー、実施された行事、5月22日、県内視察、総分福祉常任委員会、23日、新潟県特別豪雪地帯市町村協議会総会上越市、27日から28日、全国町村議長副議長研修会東京、6月6日、全員協議会、6日、常任委員会、6日、湯沢町議会との意見交換会、9日、津南町旅館組合との懇談会、産業建設常任委員会、10日、十日町地域広域事務組合臨時議会、11日、津南地域衛生施設組合との懇談会、常任委員会、13日、議会広報委員会。今後予定されている行事、6月25日、新潟県町村議会議長会政府会長幹事会議、25日、十日町地域広域事務組合、消防本部庁舎起工式、30日、新潟県町村議会議長会臨時総会、公共土木関係事業上部機関要望、産業建設常任委員会、7月4日、全員協議会、県外視察、総分福祉常任委員会、県内視察、産業建設常任委員会、健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーで紹介します。継承略、4200日、中村千恵子、道平、2500日、柳沢茂、陣馬下、1600日、村山善治、十二の木、1500日、本山雅、ソリ、1300日、大倉金一、小下がり、大倉栄子、小下がり、千日、大倉敏夫、小下がり、500日、久保田夏、小下がり、300日、磯部正和、割野、200日、越村富子、小下がり、100日、和久井和子、割野、清水正俊、大割野。主な運動、ラジオ体操、肩骨体操、ゲートボール、ウォーキング、ほか。17ページ、平成26年度水中運動教室、新規参加者募集。町では、平成13年度より、高齢者の寝たきりを予防するため、水中運動教室を実施しています。いつまでも自立し、生き生きと元気に生涯を過ごすために、水中運動教室に参加してみませんか？水中運動教室とは、水中運動教室では、水中運動や肩骨体操などの高齢者に適した意図的な運動を行うことにより、日常生活に必要な白筋、白い筋肉を強化します。白筋は、階段昇降、上り下りや転びそうになった時に支える筋肉で、 鍛えることで転倒予防に効果があります。また平成17年度平成22年度に専門家の協力を得て実施した事業評価では、水中運動利用者と非利用者では水中運動教室利用者の方が介護保険の利用者が少ない、生活の質や体調の改善に効果があるという結果が出ています。水中運動の特徴。水中運動は文字通り水の中で運動するのですが、陸上での運動と違い、水の性質によるさまざまな効果が期待できます。1、浮力、筋・関節への負担軽減。人は肩まで水に浸かった状態では、浮力により体重が陸上の約10分の1に減少します。そのため陸上では困難な運動が可能になり、膝や腰、肩などの関節への負担をかけずに運動できます。2、抵抗。自分に合った負荷で筋力強化。水の中では水の抵抗を負荷として活用することができます。手足を動かす速度や大きさを変えることで負荷を調節することが可能なため、自分の体力、体調に応じた筋力強化ができます。3、水圧、心臓の負担軽減、呼吸機能の強化、リフレッシュ効果。水圧により下半身から心臓へ戻る静脈の血液の流れが軽くなり、心臓の負担が軽減されたり、水圧で腹部が圧迫されることにより自然と腹式呼吸となり、呼吸筋が強化されます。また水の皮膚への圧力で脳が刺激され、楽しくリラックスした気持ちになり、リフレッシュ効果が得られます。4、水温、脂肪燃焼、体温調節機能の向上。水中では体温が激しく奪われるため、熱生産反応が活発になり、エネルギー消費が増大します。また水温による寒冷刺激により体温調節機能が向上します。こんな方にもおすすめ。このように水中運動は元気な方だけでなく、水の特性を利用することで持病があったり、膝、腰、肩などの関節に痛みがあったりして陸上での運動が難しい方にもおすすめしています。ただし参加する際は主治医の許可が必要です。また教室ではスタッフが4人体制で参加者をサポートするので、初めての方や水の中が不安な方でも安心です。まずは主治医に相談してみましょう。疾患例、脊柱管狭窄症、腰椎滑り症、変形性膝関節症、高血圧、高脂血症、糖尿病、不整脈など。水中運動教室、対象者60歳以上、平成26年3月31日現在で自力歩行が可能な方。実施内容と内容。水中運動肩骨体操、各班週1回。実施期間、平成26年9月から27年7月。場所、クアハウス津南。送迎、希望者は送迎あり。参加費18,000円。教室外でのプール利用料の割引あり。申し込み方法、平成26年7月18日金曜日までに先までご連絡ください。福祉保健課健康班、電話 765-3114。 参加者へインタビュー。参加して1年になるご夫婦 M さん、K さんにインタビューしました。参加したきっかけは、 K さん、夫が転んで怪我をしたことがあり、二人で通えば楽しいかと、私が夫を誘って参加しました。1年間参加してどうですか？ M さん、脳刺激体操は初め難しかったですが、少しずつ慣れてきました。水中運動に行った後の2日から3日、体が軽く感じます。K さん、よく眠れるようになったり、歩くのが疲れにくくなりました。夫は歩くときの姿勢が良くなったと思います。楽しく、これからも続けたいです。 参加を迷っている方に一言。 K さん、ぜひ一度参加してみてほしいです。写真。写真の説明。水着を着た十数名の人たちがプールの中で両手を上げ運動している写真です。写真終わり。
18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、6月、みなつき。今月の一冊、ライオンの変な一日、阿部寛作、厚生出版社。久しぶりに一人で出かけたお父さんライオン。雨を待ちくたびれた動物たちと出会います。みんなどこか様子が変で。梅雨の時期となりました。毎日洗濯物が乾かず、梅雨明けが待ち遠しいという方もいるのではないでしょうか。今月の一冊では、鬱陶しいこの雨がとても大切だと実感できる、雨を待ちわびるアフリカの動物たちの絵本を紹介します。いつもは子守をしているお父さんライオン。久しぶりに一人で出かけると、シマウマの子供やハイエナ、ヘビ、バッファローなど、雨を待ついろんな動物と出会います。声をかけたりかけられたり、そうしているうちに雨が降ってきて、みんな大喜び。雨の大切さに気づかされる一冊です。作家の阿部寛さんは、嵐の夜にほか、絵本画家としても活動されています。旭川動物園の飼育員でもあったため、のびのびと描かれる動物たちがユニークで、子どもたちを引きつけています。現在、十日町市で阿部寛さんの展覧会を開催中。ぜひ阿部寛ワールドを体感してみてください。県立図書館よりビジネス支援図書200冊貸し出されました。これは県立図書館が対象地域の図書館や図書館未設置自治体の公民館図書室に対し、資料の長期一括貸し出しをする事業の一つです。貸し出しを受けた200冊は、8月末まで町公民館図書室に置いてあります。図書室にある。貸し出し可能な資料と同じように借りることができますので、どうぞご利用ください。休館日、6月30日月曜日、7月28日月曜日。6月の新着図書、大人の本、その敬語間違っていませんか？森下恵美子の私の敬語正しいと思っていたけれど、森下恵美子著、角川、NHK 連続テレビ小説の原作、庵野ゆりかご、村岡恵里著、新潮社、村上春樹、9年ぶりの短編集、女のいない男たち、村上春樹著。子供の本、第19回日本絵本賞大賞、今日はマラカスの日、深津智美文絵。大人気のため小説版絵本版2冊購入。小説アナと雪の女王、サラ・ネイさん、セラ・ローマン作、渋谷雅子役、改正者。絵本アナと雪の女王、斉藤妙子著、講談社。みんなで協力して世話をしよう、学校にヤギが来た、長谷川智子著、新日本出版社。その他56冊が新着となっております。ペンリレー本と私、滝沢祐樹さんから鈴木一葉さん、八千。紹介する本、動物の世界、監修三浦慎吾、出版社新生出版社。皆さんは動物が好きですか？私は大好きです。私は動物の行動や姿に疑問を持つことがあります。そんな時、この本がその理由を教えてくれます。ある日、私は猫の足を見て、人間の足と猫の足では形が大きく違うことに気づきました。人間の足はつま先からかかとまで、足の裏全体が地面についていますが、猫の足はつま先しか地面についていないのです。このことについて私はこの本で調べてみました。すると面白いことがわかりました。人間の足のつき方は、初行性といい、 霊長類、熊、多くの月歯類などに見られます。足の裏全体を地面につけるので安定していますが、スピードは出ません。猫の足のつき方は指向性といい、猫か犬か飛びネズミ類などに見られます。つま先で地面を蹴って走ると接地面が少なく、歩幅が広がりスピードが出ます。つまり進化の過程で人間は二足歩行のため体を支えやすい初行性になり、猫は四足歩行のため体を支える必要があまりなく、スピードの出る指向性になったというわけです。それぞれの動物がそれぞれの暮らしに合った形の足で生きているのです。このようにこの本には動物の体の仕組みや行動の理由についてたくさん紹介されています。私はこの本に出会ってもっと動物の観察をすることが好きになりました。興味のある方は動物の世界をぜひ読んでみてください。きっと今まで見えていなかった動物の姿がきっと見えるはずです。次は同級生で本が大好きな富澤由衣さんを紹介します。の文芸短歌砂丘。離れ住む息子の電話の声弾み、子供ができたこと伝えくる。離れ住む息子の電話の声弾み、子供ができたこと伝えくる。山本浩一。幕開きて合唱発表始まれば、心の思い歌に出し切る。幕開きて合唱発表始まれば、心の思い歌に出し切る。津端恵子。福島の青空の下放射線の測定器背負い人歩みゆく。福島の青空の下放射線の測定器背負い人歩みゆく。貝沢恵子。農作業に励む人らの傍らに桜楽しむ人々の折。農作業に励む人らの傍らに桜楽しむ人々の折。関谷育子。ほのかなる苦みとともに甘みあり、今朝摘みたての五月菜をはむ。ほのかなる苦みとともに甘みあり、今朝摘みたての五月菜をはむ。恩田久美子。手のひらにすっぽり入る緑子の小さき頭、優しくなでやる。手のひらにすっぽり入る緑子の小さき頭、優しくなでやる。丸山直子。週に一日預かる孫に幸せを分かちもらいて三年が過ぐ。三月卒園。週に一日預かる孫に幸せを分かちもらいて三年が過ぐ。小野寺常世。切られたる霧の年輪の三十年、我が越し方を重ねて思う。切られたる霧の年輪の三十年、我が越し方を重ねて思う。樋口靖子。一本の針で綴りし絞り縫い、他が装うか着物となりて。一本の針で綴りし絞り縫い、他が装うか着物となりて。内山菊。井戸水の跳ねししぶきは一日ごとに形異なる氷となれり。井戸水の跳ねししぶきは一日ごとに形異なる氷となれり。尾身初恵。自家製のカクテルに良い歌種を駿河楽師と妻の舞世は。自家製のカクテルに良い歌種を駿河楽師と妻の舞世は。滝沢克也。満開の桜見上ぐる両陛下、柔和な笑顔テレビに映る。満開の桜見上ぐる両陛下、柔和な笑顔テレビに映る。風巻京子。森を越え田原吹き来る北風のヒュルルヒュルルと寂しさ運ぶ。森を越え田原吹き来る北風のヒュルルヒュルルと寂しさ運ぶ。月岡よりへ。四季棒に合わせるごと川津なき白柿し谷風渡りゆく。 式棒に合わせいるごと川津なき白垣下に風渡りゆく。鈴木綾子。風のあおる野焼きの炎をうねりつつ、地を這い再び踊り上がりぬ。風のあおる野焼きの炎をうねりつつ、地を這い再び踊り上がりぬ。萩原光之。調整学園。売り出しに友と出会えてにっこりと、久しぶりねと笑顔を交わす。売り出しに友と出会えてにっこりと、久しぶりねと笑顔を交わす。富澤君。夜べの雨、上がりし朝の庭旗の、トマトやナスの苗は勢う。夜べの雨、上がりし朝の庭旗の、トマトやナスの苗は勢う。板場博士。左手の中指の先右に折れ、支障なけれど百姓の手か。左手の中指の先右に折れ、支障なけれど百姓の手か。滝沢義政。三州の散りたる庭の花水木、あまたのつぼみ咲きそむが見ゆ。三州の散りたる庭の花水木、あまたのつぼみ咲きそむが見ゆ。柳沢千代。児童らと住民の願い込められし、風船放たる五月の空に。上郷小50周年記念大運動会。児童らと住民の願い込められし、風船放たる五月の空に。島田正幸。個人。若葉萌え、なだりの山の美しく、紺碧の空、さつきばれなり。若葉萌え、なだりの山の美しく、紺碧の空、さつきばれなり。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、5月。恋跳ねる波にアメンボ宙返り。恋跳ねる波にアメンボ宙返り。チネオ。まだ眠る木々の奥より初音かな。まだ眠る木々の奥より初音かな。よしじ。山陰にさざ波つきぬ白高菜。山陰にさざ波つきぬ白高菜。ふさよし。縄と枯れ枝いっぱいに春の空。縄と枯れ枝いっぱいに春の空。ひさこ。飴玉の程よき硬さ、はだれ山。飴玉の程よき硬さ、はだれ山。れいこ。信濃川までの小道や犬ふぐり。信濃川までの小道や犬ふぐり。すいか。頼りより先に新茶の届きけり。頼りより先に新茶の届きけり。さだ。青き踏む万葉の恋思いつつ。青き踏む万葉の恋思いつつ。当選。氏神の清掃を得て花の縁。氏神の清掃を得て花の縁。とし子。曇り空線引き覆ってつばめくる。曇り空線引き覆ってつばめくる。とし子。初桜、仰ぎ朝日をまぶしめり。初桜、仰ぎ朝日をまぶしめり。耐え。10ページ、生き生き大好き津南町。6月は食育月間。6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる、食育の推進が求められています。食育とは、食育基本法では次のように位置づけられています。生きる上での基本であって、知育、特育及び体育の基礎となるべきものです。様々な体験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人を育てることです。 重点目標。津南町では3つの重点目標を掲げ、食育を推進しています。1、マンマは3食、早寝早起き朝ごはん。早寝早起きの生活リズムを整え、子どもも大人も家族みんなが朝食を食べるなど、良い生活習慣を身につけていくことを目指しています。忙しい朝ですが、朝食を食べて、これから一日頑張るための活動エネルギー源を補給しましょう。2、いただきます、ごちそうさま、家族みんなでマナーと挨拶。食事はできるだけ家族が揃い、食卓でのコミュニケーションを通じて、家族の絆や豊かな人間性を育んでいくことを目指しています。共働きや生活様式の多様化などから、家族揃って食事を楽しむ機会が減少しています。食事は健康を維持するための基礎だけでなく、食べる楽しみや家族と食卓を囲む楽しみなど、生活に潤いを与えるという側面もあります。一日一回でも家族みんなの顔が揃って食卓を囲めるといいですね。大人と一緒の食事の中で子どもたちはマナーを身につけていきます。食事をするときに家族が揃っていてもテレビがついている家庭が 70%。食事のときはテレビを消して家族で会話をしながらいただきましょう。3、作ろう、食べよう、地産地消が根付く町。地産地消による安全安心な食品の消費や供給の拡大、津南のおいしい米を主食とした食文化の継承、健康に配慮したメニューの提供など、食環境の整備を目指します。お役立てください。町民の健康づくりを応援するお店、健康づくり支援店。飲食店などを利用する皆さんに、健康に配慮した情報、栄養成分表示、メニュー、低カロリー、野菜たっぷりなど、サービス、量や味付けの調整など、空間、禁煙、分煙の提供などを行い、食生活の面から皆さんの健康づくりを支援するお店として、新潟県が指定したお店です。津南町には現在18店舗が指定されています。このステッカーが目印です。ご利用ください。ステッカーの説明。正方形の中に、新潟健康づくり支援店、体が喜ぶ食事をどうぞ、新潟県と書かれ、イラストで果物や野菜の絵が描かれています。ステッカーの説明終わり。21ページ、津南オールピープル、タップで行こう、つながりで人づくりと街づくり、絵手紙に思いを込めてあの人へ、絵心はなくても大丈夫、気楽に楽しんでみませんか、気持ちがほっこりする絵手紙教室にぜひご参加ください。日時、7月4日金曜日、19時半から21時15分。会場総合センター職業指導室。対象どなたでも。料金会員700円材料費込み、非会員800円材料費込み。持ち物、描きたいもの、花や野菜など。定員15名。申し込み6月27日金曜日まで。おしゃれなフラワーアレンジメント教室。お花の扱い方なども学べます。カーネーションの素敵な花かごを作りましょう。日時、7月10日木曜日、19時半から21時。会場、総合センター職業指導室。対象、高校生以上または親子。料金、会員2900円材料費込み。非会員3000円材料費込み。なお、料金に花かご代が含まれています。持ち物、花切りバサミ、ゴミ袋、新聞紙。定員15名、申し込み7月3日木曜日まで。韓国語初心者教室を開催します。 与寿市の子どもたちも来庁します。よろぶんあんにょんはせよ、みなさんこんにちは。この夏に韓国語初心者教室を開催します。8月から与寿市の子どもたちが来庁するにあたり、ホストファミリーになるご家族の皆さん、また興味のある方などどなたでも参加できます。日常会話を楽しく学んでみませんか。日時、7月3日木曜日、7日月曜日、14日月曜日、17日木曜日、19時半から21時。会場、文化センター。対象、どなたでも。料金、会員1回チケット1枚。非会員、全日程1500円。1回600円。持ち物、筆記用具、ノート。申し込み、7月1日火曜日まで。鬼ゲーム2014。7月20日日曜日 PM。会場、中津川運動公園。ハンターがあなたたちの挑戦を待っている。なお、すべての問い合わせは、タップ事務局、電話 765-5776 までご連絡ください。湖南石造物散歩205。つまり石仏の会、分析桑原和井。大切な更新石師。津南町の更新信仰を勉強するためには、石仏に刻まれた建立年月日がとても大事です。更新信仰の歴史の長さを教えてくれるものとして、赤沢集落の観音堂境内に、元禄5年8月と刻された入母屋造りの石師が祀られています。御霊集落の正法院の開山が大同4年809です。この頃の仏教史によりますと、寺院が都を離れて地方で建設されることが盛んになります。その際、古くからその地域で信仰されてきた神々を祀る禰宜と、寺院建設に尽力する僧侶との結びつきが強固になっていきました。最終的には、禰宜はその地を守護する神となり、寺院建設に尽力した僧侶は、高僧とか開僧者となって仏法の守護神となりました。このことは、神仏習合の一つのあり方として歴史に残りました。地方ではこのことを地域の物語として伝承されてきたことを、定本柳田国雄集に述べられていたように思います。元禄5年1692と言いますと、江戸時代中期の初め頃になります。津南町では、正法院をはじめ、延命寺、善久院、吉祥寺、大龍院、善福寺、龍源寺、龍照寺、九照寺、実相庵、金剛寺の11の寺が建設されていました。江戸時代中期には、すでに教団や教理を中心とした仏教が広まりました。その中で、更新信仰は民間信仰をしっかり守り、大きな変化も加えず継承されてきました。民間信仰とはどんな信仰でしょうか。民間信仰、岩波全書によりますと、民間信仰は民族の宗教体験の歴史の中の全宗教的な未文化の分野を指すものであり、混有複合的な呪術宗教的領域にとどまるものと考えられると書かれています。民間宗教とはどちらかというと、全宗教で未文化な呪術性の強い自然宗教に近いものと理解してもよいのでしょう。先祖の信仰の歩みを以上のように見てきますと、信仰に2つの大きな流れがあったことが伺われると思います。未文化な呪術性の強い自然宗教に近いものの代表として、赤沢集落の入母屋造りの石師は文化財としての価値の高さを強く感じます。写真、更新石師、津南町赤沢、写真の説明。森の中に2つの石造物があります。右側には入母屋造りの石師があり、左側には 石に彫られた仏像のレリーフがあります。写真終わり。
22ページ、農業委員会の窓。農産物の盗難に注意。先月の5月16日にアスパラ 150kg、15万円相当が夜間に盗まれる事件がありました。手間を惜しまず苦労して育てた野菜を最盛期に一晩にして奪われたことに農家はショックを隠せません。泥棒にはおいしくない農地に。広い農地で夜間に行われた今回の盗難事件。なかなか対策が難しいのが現状ですが、赤沢地区防犯連絡協議会では、警察と連携してソーラー感知式の工事灯を集落に配布し、対策に乗り出しました。津南の高原野菜は過去にも盗難事件が発生しています。繁忙期と重なり、泣き寝入りしてしまうことが多いようですが、犯人に、津南の農地はおいしい、と思われないよう地元の目を光らせることが重要です。絶対許さない野菜泥棒、農機具泥棒。大切に育てた野菜を盗まれないように、地元の監視を強化しましょう。夜間の犯行でも犯人は昼間に下見をしているはずです。怪しい人や車がいたら情報を警察や役場と共有しましょう。また、農機具も外に鍵をつけたまま放置せず、運搬車などで簡単に持ち出せないように、農家一人一人が防犯意識を高め、この地域から泥棒を追い出しましょう。ポスターが一枚載っています。赤沢地区防犯連絡協議会のポスターです。ポスターの説明。上半分に、津南高原野菜盗難対策、特別警戒パトロール実施中、と大きく書かれています。その下の方には、短髪でサングラスをかけた男性が、睨みつけるような感じで、左の手のひらを大きく前に出しています。そして小さく下の方に、ここは史上最強巡査の管内、テリトリーです、と記入されています。ポスター終わり。埼玉県狭山市民の皆さんと田植え農業体験。津南町農業委員会では、友好交流都市である埼玉県狭山市の皆さんが田植えを体験できる事業を行っています。今年も21名7組の市民の皆さんが津南を訪れ、新緑の山々を望む大井平の圃場で田植え体験を行いました。お昼には炊きたての津南産コシヒカリと山菜や旬のアスパラを堪能していただき、参加された市民の皆さんはとても満足されていました。リピーターが多いため、今年の田植えはまっすぐ上手に植えられました。収穫が終わった後の津南牛乳も楽しみの一つのようで、帰りにお土産にされる方も多いようでした。今回植えた苗の管理は農業委員会で管理し、秋には稲刈り体験を行い、収穫されたお米は狭山市農業祭で参加者に配られる予定です。写真、参加者の皆さんと農業委員。写真の説明、田んぼをバックに全員の集合写真です。写真終わり。大地に生きる、大口義弘さん、37歳、ひとみさん。現在、水稲4ヘクタール、ゆり切り花5万5000本を生産しています。収納して20年目になりましたが、まだ仲間内では若手です。今、津南のゆりは日本のトップブランドとして市場から評価されています。先輩たちがここまで築き上げてくれたゆりを、私たちの代が引き継いでもしっかり守れるよう努力したいと思います。7月から10月いっぱいが出荷の本番を迎え、これから忙しくなりますが、頑張ります。写真、
写真の説明。大口義弘さん、ひとみさん、二人が写っている写真です。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。4月25日、第34回総会。5月26日、第35回総会。6月4日、企画会議。14日、魚沼米品質向上生産者決起大会。18日、県農業会議常任会議。農林水産大臣表彰の贈呈。今後の行事予定。6月25日、第36回総会。7月1日、農業委員選挙告示日。6日、農業委員選挙投票日。25日、第37回総会。29日、第1回総会。23ページ、アドワード通信。衣、食、住、アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、桑原幸恵、貝坂。山菜、わらびを味わう。皆さん、こんにちは。春のしつけ作業は無事に済んだでしょうか。雪消えと同時に、畑や田んぼのしつけで本当に忙しかったことと思います。その疲れがどっと出てしまう時期です。体調管理には十分お気をつけください。そしてもう一つ、この時期には自然の恵みの山菜が盛りだくさんです。春には苦味を取るといいと言われるように、体を目覚めさせるのにも山菜は身近な薬かもしれませんね。中でも比較的楽に取れて時期も長くいただけるわらびは、干してもいいですが、生でいただくのが美味しいです。一晩アク抜きしたわらびに刻み生姜と塩昆布を加え、あえて食べてみてください。シャキシャキした食感のわらびと生姜との相性は抜群です。それともう一品、味噌汁です。同じくアク抜きしたわらびにサバの水煮缶を砕き入れて煮て、味噌を入れて出来上がり。わらび汁には昔からニシンが一般的ですが、ニシンが苦手というご家庭は、水煮缶を使うと美味しくいただけますよ。ぜひお試しください。山菜にアスパラ、これから次々と地場産の新鮮な野菜が食卓にお目見えします。旬の野菜を食べて元気に過ごしましょう。質問、雪国の野菜はアクがなくて美味しいって本当？答え1、害虫が少ない雪国の山菜はアクが少ないのではないかという仮説はあるようですよ。残念ながら科学的裏付けはないようですが、野菜たちは一般的に病気に強くなるためにアクが強くなるようです。答え2、雪国は平場と山地など地形により雪芸が異なります。つまり、旬の時期がそれぞれずれて移動していくということです。ですので、旬の時期、おいしい時期が長く続き、長い期間おいしく食べられるというわけです。津南観光情報、トラベルインフォメーション。6月に入り、津南町にも梅雨の時期がやってきました。6月初めは暑い日が連続し、もう夏が来たかと思うほどでしたが、その暑さも一段落です。この梅雨が明ければ、いよいよ夏。夏といえば、津南町ではひまわり広場ですよね。沖ノ原では開園に向けて今年も準備が始まっています。約4ヘクタールの畑に時期をずらし、4回に分けて種をまきます。種をまくだけだから簡単、なんて思っていたら大間違い。機械でまいていくのですが、畑にまっすぐ種をまいていかなければいけないし、しっかり種が落ちているか、チェックしたり、種を補充したりと意外と大変。1日かかる作業です。 他にも畑を耕したり、除草剤をまく作業があり、これからは間引きや草取りが始まります。最初にまいた畑からは、すでに芽が出始めていました。こうやって、どんどん成長していく過程を見るのがとても楽しみです。これから始まる間引きや草取りの作業では、町民の皆様のお手伝い大歓迎です。興味あるなあ。今日ちょっと時間あるし、という方、ちょこっとひまわり広場を覗いてみてください。お待ちしております。今年もひまわり広場がひまわりの花とたくさんの笑顔であふれますように。お問い合わせ、津南町観光協会、電話 765-5585、写真が2枚あります。写真1、トラクターで種をまきます。6月初め。写真2、ある程度成長したら間引きを行います。6月下旬。写真終わり。24ページ、ナジョモン通信。苗場山麓に広がる秋山郷の民家、早津剛店。未来に伝えたい、かやぶき民家のある風景。会期、平成26年7月12日土曜日から8月17日日曜日。入場料、大人、高校生以上、300円。中学生以下、無料。苗場山麓に点在するかやぶき民家を描いた作品展です。町まるごと博物館展も同時開催いたします。水槽展示のほか、ナジョモン10年の歴史を振り返ります。写真、早津剛氏が描いた大赤沢の家。写真の説明、冬の風景画です。辺り一面、雪の中の中央に、かやぶきの民家が数軒描かれ、その手前には木が数本立ち並んで描かれています。写真終わり。津南学講座開催のお知らせ。日時、平成26年6月28日土曜日、13時30分から15時。題目、秋山郷を歩いた佐久間昭山、講師、北条博士、法政大学名誉教授。受講料は無料ですので、お気軽にご参加ください。ナジョモンで7月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可。ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。5日土曜日、13時30分から15時30分、おばあちゃんのおやつ、笹団子作り、800円、低学年から。6日日曜日、9時から11時、身近な薬草、野外、400円、低学年から。12日土曜日、13時30分から15時30分、土器作りパート2、600円、高学年から。13日日曜日、この日は2つのプログラムがあります。1、9時から15時、ジオツアー、風穴を巡ろう、野外、800円、低学年から。2、13時30分から15時30分、安銀編み、1000円、中学年から。19日土曜日、9時から11時、水辺の生物観察会、野外、500円、低学年から。20日日曜日、13時30分から15時30分、和紙のうちわ作り、 500円、低学年から。21日、祝日、13時30分から15時30分、土笛作り、500円、低学年から。26日、土曜日、この日は3つのプログラムがあります。1、10時から12時、縄代いちごのジャム作り、野外、500円、低学年から。2、16時から17時、カラムシの刈り取り、野外、無料、高学年から。3、10時から15時30分、マガタマ作り、500円から600円、低学年から。27日日曜日、この日は4つのプログラムがあります。1、9時から11時、カラムシのおかき、野外、300円、高学年から。2、10時から15時30分、わら細工、ペットボトルホルダー作り、1日体験、800円、高学年から。3、10時から15時30分、まがたま作り、500円から600円、低学年から。4、19時30分から21時30分、星空観察会、野外、300円、低学年から。28日、月曜日。この日は3つのプログラムがあります。1、10時から12時、土器作りパート2、600円、中学年から。2、13時30分から15時30分、和紙のうちわ作り、500円、低学年から。3、10時から15時30分、まがたま作り、500円から600円、低学年から。29日火曜日。この日も3つのプログラムがあります。1、10時から12時、鹿角のアクセサリー作り、1000円、高学年から。2、13時30分から15時30分、木のキーホルダー作り、500円、低学年から。3、10時から15時30分、まがたま作り、500円から600円、低学年から。30日水曜日。この日も3つのプログラムがあります。1、10時から12時、土器作りパート2、600円、中学年から。2、13時30分から15時30分、滑石の指輪作り、600円、高学年から。3、10時から15時30分、まがたま作り、500円から600円、低学年から。31日、木曜日。この日も3つのプログラムがあります。1、10時から12時、木のうちわ作り、500円、中学年から。2、13時30分から15時30分、鹿角の釣り針アクセサリー、900円、高学年から。3、10時から15時30分、まがたま作り、500円から600円、低学年から。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、桑原海音、城原、雅人さん、ひろみさん、田中ひまり、八千ファームハイツ、圭介さん、ひろみさん、和久井いつき、愛吉、和重さん、あやこさん、美濃浦ゆり、大有野、ふみとさん、なおこさん、末永くお幸せに、結婚、樋口大樹さん、城原、鈴木さやかさん、十日町市、滝沢雄一さん、陣馬下、南雲夏美さん、魚沼市、吉野里文さん、中二の木、山内さつきさん、東京都、島田正樹さん、
宮の原、川田彩菜さん、宮の原。お悔やみ申し上げます。死亡。村山久さん、92歳、下船渡本村。森口豊蔵さん、86歳、宮の原。柳沢すみさん、83歳、田中。小林ふささん、92歳、割野。大島富さん、93歳、駒帰り。桑原和夫さん、82歳、リバーサイド、信濃。涌井義和さん、81歳、愛吉。大倉英子さん、63歳、小下がり。涌井英太郎さん、89歳、博羅。広報編集室。6月、例年より1週間早く梅雨入りとなった津南町。先日も短時間に集中的な雨が降り、田んぼや側溝の水が溢れるなど被害がありました。表紙の写真のように、カエルの鳴き声だけの夕闇迫る静かな時、自然の中にいると心が洗われるようです。けれど時に、自然は牙を剥くこともあります。私たちは自然に抱かれて、生かされている存在なのかもしれません。自然に感謝しなければいけませんね。さて、今年の梅雨明けはいつになるのでしょうか。丸子。津南町の人口。6月1日現在、括弧内は前月比。人口14,56。括弧マイナス18。男5,090。括弧マイナス13。女5,366。括弧マイナス5。世帯数3,589。括弧マイナス9。転入16。転出27。出生4。死亡11。婚姻6。5。津南町役場。郵便番号949-8292。新潟県中魚沼郡津南町。大和座下船渡母585。電話025-765-3111。代表。ファックス025-765-4625。ホームページ http://www.town.tsun.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsun.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南6月20日号を終わります。